皆さんこんばんは。2018年7月11日の、水曜日、聖書学び会、祈祷会の録音テープになります。今日は、リビングライフ7月号使徒行伝の12章から、1節から12節まで、7月3日の箇所になりますが、ここから学びたいと思います。タイトル、ひたすら祈るというタイトルで、購読いたしますが、その前に今日も2つ質問がありますので、まずそれを読みしたいと思います。クエスチョン1、あなたの人生で開くはずがない扉が開いた経験がありますか、という質問ですね。2つ目は、ヤコブは殺害され、これから読みますが、ペテロは解放され救われたということをどう思いますか、という質問ですね。まあ、同じような弟子ですけど、一人は、奇跡が起こらずにっていうのは、おかしな言い方かもしれませんけども、ヤコブは殉教し、ペテロは、まあ、でもペテロも最終的には殉教していくわけですが、この場面で、この奇跡が起こって救われたという、この違いですよね。これをあなたはどう思いますか、どう理解しますか、ということでありますね。はい、それでは購読いたしましょう。使徒行伝、使徒の働き12章の1節、新改訳聖書になりますね。奇数節をしかし私読みますので、偶数節を皆さん声を合わせて、読んでいただければと思います。12章1節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、2節どうぞ。
ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。
それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。4節だ。
ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。
こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。6節。
ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の夜や、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には官兵たちが牢を監視していた。
すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。8節。
そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。
そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。10節。
彼らが第1、第2の営業通り町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人で開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、
その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてペテロの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。最後12節、ご一緒にどうぞ。はい、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。アーメン。さあ、それではですね、数分差し上げますので、2つの質問、皆さんそれぞれ考えて書き込んでいただいて、その後ディスカッションタイムを持ちたいと思います。録音を聞いてくださっている皆様にはもう一度聖書箇所と、質問をお伝えします。使徒行伝、使徒の働き12章の1節から12節、使徒12章1節から12節です。2つの質問、1つ目は、あなたの人生で開くはずがない扉が開いた経験がありますか。もう何でもいいですこれ、実際に扉が開かなかったって、そんなんでも構わないです。2つ目、ヤコブは殺害され、2節ですかね、ペテロは解放され救われたということをあなたはどう思いますか、どう感じますか、でも構いません、何でも答えていただければと思いますね。正しい答えというのはありませんので、まあ、皆さん少し考えていただければと思います。それではですね、またディスカッションタイムの後、 この箇所の解説に戻った時に録音を再開させていただきます。一度録音ポーズいたしますので、皆さんも少しこう考えていただければとそのように思います。それではポーズいたします。いかがでしょうか、皆さん、少し考えていただけたでしょうか。はい、良いディスカッションができました。さあ、それでは一節から、参りたいと思います。12章1節、その頃ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばして、今日やってるこれ使徒行伝ですよね。でね、ヘロデって随分 あちこちに出てくるんですよ。でも実は同じ人じゃないんですね。一番多分有名なのはイエス様がお生まれになった時にイエス様を殺そうとして幼子を殺害したって、あれ一番最初に出てくるヘロデ、あれよくヘロデ大王って呼ばれてますね。元祖ヘロデみたいなもんですね。そしてですね、実は今日この使徒行伝に出てくるのはそのヘロデ大王の孫なんですよね。もう一人この間に子供もいるんですね。で、ここのヘロデはですね、正式の名前は、そこ書いておきましたが、ヘロデ・アグリッパ1世。1世ってことは2世もいるんですね。この後またヘロデ出てくるというわけですね。ヘロデ・アグリッパ1世と言いますね。で、これはヘロデ大王の孫。いやでもね、同じみたいなのも名前も同じだけどやってることも同じなんですよね、みんなね。ですからこう代々ね、罪が悔い改めずに、この罪が継承していってるんじゃないかなって思いますね。その一つの理由はこの3人のヘロデの中で、多分皆さんイエス・キリストの時の幼子を殺したっていうのね、ヘロデ大王が一番悪いだろうと思いますけど、教会に対してクリスチャンに対して最も残酷で迫害したのはこの3番目です。このヘロデ・アグリッパです。ですからヘロデ大王でもとんでもないことをしたのに、さらに罪が大きくなっているっていうか、一番この教会をヘロデの中では教会を迫害した人物、これがこの使徒行伝であり、2節、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。これ一節だけで終わっちゃうんですよ、これね。ヤコブ、十二弟子の中ではこう最初の殉教者となるわけですね、殉教師になるわけですが、皆さんね、ちょっとここ皆さんのとこ置いときました。そこに矢印の後に、参照、マルコっていうのはヤコブについてですね。で、ヨハネの方は、その3節からね、こう出てくるペテロについて書かれているところなんですが、覚えています、数週間前だったか1ヶ月ぐらい前に、日曜日のメッセージで、ヤコブとヨハネがこのイエス様のところへ来てね、そして右大臣左大臣にしてほしいっていう、あの時にイエス様が、あなたは何を求めているのか分かってないっていうことで、私の飲む杯を飲めるのですかって聞いてるんですよね。その時彼らは何も分からないけど、飲めます、はい飲めますって答えたんですよ。で、その時に驚くべきイエス様の答えが、その通りあなたたちは飲むであろうっていう答えであったんですよね。そしてあの時にこの二人ですよね、少しお話したの覚えている方もあるかもしれないですけど、この2人というのは実はヤコブというのは十二弟子の中で一番最初に殉教していくって、そしてヨハネというのはパトモス島に流されて幽閉され捕らえられ、黙示録を書いて、最も長く十二弟子の中で、生きなければならなかった。で、あの時に私言ったように、多分ヨハネの方が辛かっただろうと。だって自分の仲間たちが一人一人殉教していく、でも自分は捕らえられてるから殉教できない、でもヨハネにはヨハネの使命があったわけですよ。そのありさまを記録として残していくっていう、そして 殉教していった自分の仲間たち兄弟たちのために祈るという使命が最後まで、そしてその殉教を超えて教会が、教会の趣旨は殉教者の血であるって言われたように、歴史を見ればその血潮を命を持って教会が成長していくのを祈り見守っていく使命が与えられて、まあ多分十二弟子どちらか選べって言われたらみんなヤコブを選ぶと思いますね。まあ、先に殉教していくって、そのために召されてるわけですから、主のために。だから一番つらかったのはヨハネだろうなと思いますね。このペテロもですね、辛いところを生きるんですね。ペテロもきっとこの場面でヤコブのように殉教することを覚悟していたでしょう。これも捕らえられて、実は捕らえられてのこれ、処刑の前の日です。前の晩のことです。前夜ってどっか出てきますでしょ、どっかで出てくるんですよ、前の日って、6節で出てきますね。前夜ってこれ彼が殉教していく前の晩ですよ。ですから特別にガードも強かったんでしょうね。ですから彼はもうヤコブについて殉教していくことを、まあ、楽しみっていうわけではないけど、平安のうちに待っていたわけですよ。だからすごいですね、ぐっすり寝ていたって言うんですから、獄の中でね、鎖につながれながら、覚悟はもう主への思いはできていたんですよ。賛美しながら、ハレルヤと、これ最後の晩ですから、この地上でのね、主のために走ってきたって、ね、もう悔いも何もないって喜んで主のもとへヤコブが行った後を追うって、そんな気持ちだったでしょう。でもそうではなかったですよ。彼はさらに苦しまなければならなかったですね。この、ヨハネ21章っていうところはね、イエス様がペテロはほら3度裏切るわけでしょ、イエス様を。3度愛しますかって言った後にね、ペテロにこう言うんです。あなたは若い買った頃は自分で帯を締めて自分の自由に好きなとこへ行ったって。しかしこれからは年を取れば取るほどあなたは他者が、他の人があなたに帯を締め、縄のことですよ、鎖のことですよ、そしてあなたの行きたくないところへあなたを引いていくって、そのような死に方をして神に栄光を表すんだって、そう言った箇所なんですよ、これペテロにね。ですからペテロも真っ先に殉教したかったでしょう。でもペテロも苦しみながら最後には、まあ、殉教していくわけでありますが、その時にね、言われた時にペテロは面白いこと言うんですね。一つのことをイエス様に言うの、言われてですね、はい、アメンって言わずにですね、じゃあ主よ、あの人はどうなんですかって言ったんです、他の弟子のこと。その時にイエス様はね、あの人とあなたとは何の関係があるのかって、あなたはあなたの生き方、あなたは私に従ってきなさいって二度言うんですよ、イエス様が。そのペテロに、あなたは私に従う、他の人はどうでもいいって、でもあなたは私に従ってきなさい、あなたは最後まで従ってくるかって聞いてるんです。そしてペテロは最後まで、人と比べること、ヤコブと比べることなくね、他の弟子たちと比べることなく、自分に与えられた使命を全うして殉教していく、神の器となった。それがこの2つの場面ですね。ですからヤコブもペテロもどちらが良い、どちらが悪いっていうことはないということです。みんな、私たち一人一人は神から委ねられた使命があって、その与えられた使命に私たちは生きなきゃいけないってことです。人と比べて、ああいいな、あんな賜物、あんなになったらいいなって、そうではない。私たちは、神は、あなたは私に従ってきなさいって、またそう、私に 特別に言ってくださる方があるんだ。ですから私に与えられたその道を私たちは忠実に、人がどうであれ、どのような周りが状況であれ、神が私に与えてくださった道を歩むことが我らの生き方なんだということでありましょうね。3節4節ね、ペテロが捕らえられている状況が、記されても4節4人1組の兵士4組ってこれすごくないですか。ペテロってそんなに凶暴な人間じゃないでしょ。大体もうあの鎖にさえつないでたらそれで十分でしょ、ね、えそれを4組の24時間体制で6時間ずつっていうことですよね。交代で4人ずつの16人の兵士を送ってですね、監視させた。しかも4人のうちの2人は牢獄の中にペテロと一緒に鎖につながれて、ペテロの両サイドにいた兵士がですよ、ローマ兵が。そしてその監獄もちろん鍵かかってますよ。その監獄の外に2人の兵士が立ってるって言うんです。ペテロ自身は両で鎖でつながれてるわけですから、出られるわけないですよね。そしてこの後で分かりますけど、牢獄には3つのゲートがあって、営所が2つある。営所っていうのはゲートだけではなくて、近衛兵が立ってるとこ、兵隊が立ってるところですよ。ガードしてるローマ兵がいるところです。それが第一第二あって、そして3つ目は今度鉄の門だって言うんですね。頑丈な、ここから出るっていうことはもうちょっと不可能ですよ。でなぜここまでペテロをこれほどにまで警戒したのかなって思うんですよね。それはもしかするとイエス・キリストが墓からあのイースターの朝出てきた時に、あのローマ兵たちがみんな倒れて、あの巨大な石が動いていたって、封印が破られていたって、そのことを恐れたんではないかなと。ローマはそれゆえにさらに頑丈なこのガードを持って彼を監視したんではないかなと、そのように思うんですね。もうペテロにとっても教会兄弟姉妹にとっても何もすることできないですよ。これもう何することもできないですよ。しかし一つできることがあったってことです。これが今日のストーリーです。この世の力やこの世のシステムや、まあ、ローマを相手にしてですね、私たちには何の力もないって思うかもしれないけど、たった一つだけ私たちにはすることができることがあるってことですよ。それは何であったかっていうと、5節、ペテロはこうして牢に閉じ込められていたって。しかし教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたって書いてあるんです。皆さん、単に祈っていたんじゃないですよ。熱心に祈っていたんですよ。熱心に祈らなきゃいけないです、私たちは教会でね。熱心に、しかも祈り続けていたって、これ未完了形で書かれています。ですからやめることなくずっと祈り続けていたってことなんですよ。これちょうど4人ずつ交代で24時間ガードしたように、多分クリスチャンたちも弟子たちも4人ずつだか何人ずつだか分かんないけど、交代で祈り続けたと。祈りを切らすことなくペテロのために教会に集ってみんなで熱心に祈っていたっていう姿がここにあるんです。これですよ、教会の姿は。これこそ誠の初代教会、教会のあるべき姿なんだと思うんですね。 熱心にって、これウィリアム・ブースって言ったら 旧世軍のね指導者ですが、このサベンションアーミーですね、この旧世軍のウィリアム・ブースはですね、熱心な祈りとはって、説明してるんですね。それは生死がかかっているかのように祈る祈りであるって、自分の命をかけるような祈りだって、死と引き換えに、この命と引き換えにでも神に祈り続ける祈りのことだって。皆さん、そのような祈りをなさったことありますか？時には断食し、寝ることもなく、誰かのために、何かのために涙を流しながら必死になって、熱心になって祈る、そんな祈りをなさったことはあるでしょうか？またそのような祈りに、祈らなければならないような状況に追い込まれることは幸いなことでもありますでしょう。ですから岡牧師はよく、祈りに導かれることはすべてよし、みんなで言いましょう。一野さん、はい、祈りに導かれることはすべてよしって。ですから、どんな試練の中で、試練が、迫害が大きくなれば、問題が、痛みが大きくなればなるほど、私たちはますます熱心に祈らなければいけないということを、ここから私たちは学ばなければなりません。もし祈れないとするならば、もっと試練がやってくるように、神様願うことは、ね、誰も望まないけど、それも幸いなことでありましょう、ね、そう思うのであります。生死がかかっているかのように祈りたい、そう思うのでありますね。6節、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ここにありますね、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵が牢を監視していた。すごい状況ですよね、これ。一体どれほど凶暴なのかってペテロが思いますよね。しかし面白いのは7節、すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こして、ぐっすり寝てるんですよ、これペテロ。教会はね、徹夜で祈ってるんですよ、命がけで。祈られてる本人は平安のうちにぐっすり寝てるって、すごいですね。祈られるってね、皆さん、神に従う信仰って、これすごいと思いません？これも奇跡だと思いません？だって明日処刑されるんですよ。どういう処刑だか分かりません。逆さ貼り付けか、ねえ、槍で刺されるのか、十字架につけられるのか。あのイエス・キリストの十字架も見ましたから、どれほど恐ろしいかっていうのは分かっているはずです。しかしその前の晩ね、主にあって、私もう本当にすごいと思いません？このような恐ろしい明日を迎えようとしているのに寝られるっていうんですから、部屋のうちに。しかもね、多分御使いはね、ペテロよって呼んだと思うんですよ。いびきかいて寝てんですよ。グーグー寝てんの。起きないの、ペテロよって言っても起きないのしょうがないから、もう脇腹蹴っ飛ばした、蹴っ飛ばしたって書いてないか叩いた、つっついたって、それぐらいしないと起きないほどぐっすり寝ていたって。皆さん、すごいことだと思いませんか？またね、祈られるって素晴らしいことだと思いません？試練の中でね、祈られるとこんな風にね、最後の晩も平安のうちに過ごすことができるって、これはもう奇跡ですよ。もちろんね、扉が開いて彼がこの後出てくるっていうのは奇跡ですよ。でもね、奇跡は外だけじゃなくて内側にも奇跡って起こるんですよ。私たちの内側に、私たちの内側にも起こらないとね、それは誠の奇跡じゃないですよ。ただドアが開いたっていうだけで、私の心はね、もうね、恐れと不安とあれでいっぱいであったではなくて、私たちの心の内にも平安が、神を信頼する平安が、喜びさえもあるって。またそんな、このような状況で私の心の中に平安や喜びがあるっていうのはね、それを発見するのはね、ものすごい力になるんですよ。 ものすごい励ましになるの、自分自身で。私もそうでしたから、宣教師時代、前話しましたでしょ。泥棒に入られてね、もう1年に3度入られて、身の危険があるようなそういう場所で、そしてもうめちゃくちゃにされて、トラックで壁に穴開けられてね、持ってかれたわけですから、もう3度目でしたよそれ。そして保険会社も、もうここの場所に保険は売らないって言ってるんですから、もうここから、もうこの場所から出なければ。でも私はそういう人たちに宣教するから、その場所にいて宣教してたわけですよ。家内や子供たちも恐ろしい目をしただろうなと思ったけど、でも平安だったんですよ、案外。不思議でしょ。そしてね、もうね、ドロドロ、めちゃくちゃ壁に穴開いてるんですから、トラックで突っ込まれて。そしてもうギターからテレビから全部、こんな金目のものないけど、もう引き出しも全部ひっくり返してられて、枕まで切られて、中にお金が入ってないか、もうドロドロですよ、うちの中、あの土足で入ってくるからね。もうめちゃくちゃ、それを見て唖然としますでしょ。でね、泥棒入られた人は分かると思うけど、単にね、物が盗まれたわけじゃないんですよ。家ってホームって自分のね、セキュリティなんですよ。心のね、なんかこう宿るところなんですよ。そこが土足で踏みいじられるってね、あの感覚は、いじられた人でないとわからないと思うんですね。で、だからイエス様が見分けを目で怒られたっていうのはよくわかるんです。強盗の巣にしたって、父の家を。あの気持ち、私もわかるように少し思うんですよね。その中でね、もう唖然として、明日からどうしたらいいんだろうって。だってギターも持ってかれちゃったし、で家内のね、あの前、そこにあるか、その宝石箱な、ね、これは違うか、アルミの宝石箱って話をして、またね、またしたいと思いますけど、家内の母のね、形見であったペンダントや、あ、形見ってまだ生きてましたけど、お母さんその時は、まあ、簡単に帰れるようなお金もないし、帰れない、もう二度と会えないかもしれないです。ね、アルミの箱に入れた、数百円の宝石ですけど、それしか持ってなかったね。それも全部ひっくり返されて、持ってかれて、唖然として立ち尽くした時にね、皆さん、いやー、不思議、心の深いところからね、賛美が湧き上がってくるんですよ。主への感謝が湧き上がってくるんですよ。喜びが湧き上がってきちゃったんですよ。呆然と立ち尽くしながら。そしてね、ハレルヤ、ヨブが言った、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなって。あれ、ヨブが言った時にね、あ、同じ気持ちだったんじゃないかなって思うんです。喜びとね、平安とね、感謝があふれてきて、ああ、私はこんなね、泥棒が持っていけるようなもののために生きてないって、こんなものに私はね、心置いてないって、永遠のイエス様にね、心も私の富もあるんだって、ハレルヤーってね、心の内からね、喜びと賛美があふれてきたんですよ。あれは驚いた。だって自分じゃないってわかるから。それはそのように、ペテロもね、この晩このような状況の中で寝られるわけがないのに、どう考えてもぐっすりと寝られる神の恵みに喜びあふれたと思うの。だからもうぐっすり寝てたの、もう見つかりが嫌になっちゃったな、これおいって、ちょっとつっついてよって、どんどこどんどこつっつかないと起きないほど、起きて何みたいな感じで起きてきてね、あなたまで自分の状況分かってるのみたいな感じで。でもそれぐらい神の恵みってね、私たちが必要な時に、必要とする時に、私たちは神はね、あふれるばかりの恵みをって望んでくださるんです。だから皆さんも心配いらない。どんなとこ行って何があろうとも心配いらない。同じことが皆さんにも起こります。ですからね、神に感謝を捧げて従ってまいりましょうね。さあ、時間がもう近づいてきちゃいました。7節から9節ね、主に促されてね、9節ね、彼はね、これ自分はね、まだ起きたばっかりでね、これは夢かしらんって思っているぐらい信じられないようなことが起こってるわけですよ、ね、でもね、分かってないんですよ彼は。でも神の声を超えてね、帯を締めて上着を着て立ってついてきなさいと言ったら、彼は 立ち上がって帯を締めて上着を着てついてってんですよ。これが大切ですよ皆さん。分かんなくても現実かどうか、何が起こってるのか分からない、どこへ行くのか分かんなかったとしても、でもキリスト、神と神の言葉についていくっていうことですよ。分かんなくてもいいんです、ついていけばいいんですよ。ついていきなさいって言ったイエス様の後をついていけばいいんです。イエス様だけ見てればいいんです。ああそこに兵士がいるとか、あそこに鉄の門があるとか、あそこに炎章があるとか、そんなのどうでもいいです。ただ神の言葉を信頼してついていきなさいって言ったらついていくんです。立ち上がりなさいって言ったら立ち上がるんです。だって彼はここで分からなかったって、分からずって9節書いてありますもん。だけど7節、急いで立ち上がり主が言われるその通りに、8節書いてますね、その通りにしたって書いてあります。ただ主にどこまでも最後の鉄の扉が開くまでついていく、英語では continue to follow ですよ。あの1回2回じゃないです、第一の影響で終わりじゃないです。あのとにかくイエス様が私を導いて最後まで導き終わるまでとにかくついていくんです。最後までついていくんです。イエス様見える限りついていくんです。ただついてったんですよ。気がついたら町の中にいたって言うんです。そしたら、10節ね、門が一人でに開いたって。これはね、私たちの人生を表す言葉です。門は一人でに開くんです。すなわち門は開かない、門は私たちが開くんではなくて神が開いてくださるってことです。だって私たちの世界と永遠の世界を分けていたあの石でさえも、あのイエス様の墓を封じていた石でさえも、あの女たちが動かしたわけじゃないですよ、弟子たちが動かしたわけですよ。着いたらもう動いていたってことですから、神が動かしてくださる。でもね、女たちはあのそれを知らずにも墓に行ったって書いてあるでしょ。それが大切ですよ。分からなくてもペテロは立ち上がってついていったって、それが大切ですよ。これあの史上初の自動ドアですよ、勝手に開いたって。でもね皆さん、自動ドアって分かります？自動ドア遠くから見てるだけで開きます？開きませんよ。自動ドアもね、そのそばに行かないといけないです。そのあのなんかこう何、あのセンサーみたいなのがついてたり、あるいは昔はね、のあの乗るとね体重をあの察知してね、痩せてる人は開かなかったかもしれないけど、あの子供なんかね開かないからジャンプじゃねえっていうのね、時々見たことあるでしょ。あのそのところへ行かないと、ドアの閉まっている扉の前に行かないとドアは、自動ドアって開かないです。今最近あの触れないとダメっていうのもあるね、触らないとね、ね、触れるぐらいに神の御言葉に、神に近づかないと、そこに行かないとこのドアは開かないです。開けるまで、開くまで待っていたら開かないドアです。わかります？閉まっていてもそこに行かないと。まだ暗いうち女たちは封じ印されていたにもかかわらず墓に向かったって書いてあるんですよ。それがこの扉を、不可能の扉を開くんです。私たちの信仰生活も全く同じであります。そして扉が開いて危険がなくなるまで御使いはペテロと共に守ったんです。死の影の谷を歩むときもイエス様は一緒だということです。私たちが安全な天に帰るまでイエス様は一緒に歩んでくださる。ただついていけばいいのです。御言葉を信じて、自分にはできないしそんなこと不可能だと思ってそこで諦めちゃダメ、座っていたらダメ、立ち上がってドアの前まで行く、不可能の前まで行くんです。そして祈るんです。そした時に、門が一人でに開くので、皆さんこういうのを経験しないとクリスチャンってなかなか本物になっていかないんです。試練や迫害の中で神が働かれるのを自分自身で体験しなければ、いくら勉強して進学して知っていたって私たちの力にはならないですよ。こういう戦いの中でイエス様についていく、それが私たちの信仰を揺るがないものにしていくんです。 イエス様への愛を揺るがないものにしてくださるんです。ですから立ち上がることです。開かずの扉をまっすぐ進むことです、ね、そしてこの10節で御使いは離れたって書いてあります。皆さん離れた御使いどこ行ったと思います？この後今12章ですよね。12章読んでいくとこの御使いまた現れるんですよ。23節主の使いが出てくるんです。これ今あのヘロデの迫害でしょ。ヘロデがヤコブを殺したでしょ。そしてペテロを殺そうとしたんでしょ。ペテロ神は奇跡を起こして獄から出し、その獄から出した御使いは彼を安全なところまで連れて行ったら、今度はどこへ行ったかっていうとヘロデのところへ行ってるんですよ。12章の23節。そして何をしたかってここに何て書いてあるかって、ヘロデは虫に刺されて死んだって。ヘロデがこの時代の最もの権力者が小さな虫に刺されて死んだって偶然じゃないでしょ。これは同じ御使いが神を恐れるということ、まことの神を恐れ従うということ、もちろん誰も裁かれて倒れて欲しくない、それはイエス様が一番でしょう。しかし人として超えてはならない線があるってことでしょう。私たちは、私たちも先週がそうだったでしょ。パウロがギリギリダマスコのところでここの線を越えたらもうパウロは撃たれて、このヘロデと同じだったんですよ。ヘロデにもチャンスを何度も与えたんです。にもかかわらずこんな奇跡が起こってもヘロデは悔い改めることなく自らを神とした線を越えてしまったんです。一匹の虫に刺されて死んでしまった。小さな石ころでも叫ぶって、この日曜日彼らが黙れば小さな一つ石ころ、小さな虫一匹でさえも神は用いることができる大いなる御業をなすことができるんだ。じゃあ御使いはヘロデのとこ行きました。ペテロはどこへ行ったか。12節、そこには大勢の人たちが集まっていた教会に帰っていったんです。祈られたところに人々は帰っていくんです。私たちこの教会で今日も祈ります。熱心に祈ります。その私たちが祈るところに多くの囚われている人たちが、サタンに、罪に、痛みに、苦しみに、自らの過去の監獄に囚われている多くの人たちが、神が恵みの奇跡を起こしてくださり、祈る教会に多くの人を返してくださりますように、お祈りしましょう。愛する神様、今晩も先週はパウロのギリギリのところで、そのパウロの道に立ち塞がったイエス様、パウロは自らの罪を悔い迫害していた、また祈っていたアナニアのところに使わされ帰っていきました。ペテロも最後の晩命がけで祈った兄弟姉妹たちのその祈りに帰っていきました。神よ、今晩も祈る私たちにあなたの奇跡を見せてください。多くの方々が 我らの祈りを通してあなたのもとに帰ることができますように。そしてどうかヘロデのように最後まで心を固くなにして、人として越えてはならない線を越え、神に打たれることがないように、どうか私たちの愛する者たちをパウロのようにあなたご自身が今晩立ち塞がってくださり、その道に滅びから救いへとお戻しくださりますように、尊き主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。